皆さんこんにちは、パーソナリティのコウメイです。
ナマです。
みーちゃんです。
今日は平和について考えています。突然だけど、うん、2人は平和と聞いて何を思い浮かぶ？
はいはいはい、私みーちゃんは千羽鶴を思い浮かべるかな。
なんで千羽鶴？
小学校の時平和学習で千羽鶴を打ったからだよ。
懐かしい。
じゃあナーマーは？
あ、私は沖縄戦かな。
なんで沖縄戦が思いついたの？
先月慰霊の日があったじゃない、うん、その時にひめゆり平和記念資料館に行ってきたんだけど、改めて沖縄戦の怖さを知ったからかな。
俺も最近行ったんだよね。
どんなだったの？というか、ひめゆり平和記念資料館って何の資料館？
みーちゃん、そんなことも知らないの？もう仕方がないな。ひめゆり平和記念資料館は、ひめゆり学徒隊っていう沖縄戦で看護要員として動員された女学生たちの体験談を伝えるために作られた施設だよ。
へー、それって沖縄戦での話だよね。
うん、沖縄戦がどういうのかはもちろん知ってるよね。
確か1945年に始まって6月23日に終わったんだよね、うん、それから6月23日は慰霊の日って呼ばれてるんだよね。
そうそう、沖縄戦は太平洋戦争の中でも最激戦地の一つで、使用された銃弾砲弾の数がアメリカ軍だけでおおよそ271万発、他にも手榴弾39万発でしょ、ロケット2万発、機関銃が3000万が発射されていて、地形が変わるほどの艦砲射撃が行われてたらしいよ。
この戦闘を沖縄では鉄の雨、鉄の暴風って呼んでいるんだよね。
その沖縄戦で看護活動をしていたのが、ひめゆり学徒隊の人たちだよ。
どんな人たちなの？
ひめゆり学徒隊は、当時あった沖縄師範学校女子部と、第一高等女学校の教師、生徒で構成されていたんだ。年齢はだいたい13歳から19歳の女学生だったんだって。
私たちと年があまり変わらないね。
沖縄師範学校はとても難関で、各市町村から一人受かるか受からないかの学校だったらしいんだけど、それでも人気のある学校だったみたいだよ。今でいう東大とか早稲田みたいな感じかな。それにアメリカ風の教育を取り入れていて、とても真面目な気風だったらしいよ。
逆に第一高等女学校の生徒たちは自由闊達な気風だったそうだよ。
へえ、じゃあ本当に最初は普通の学生だったんだ。
うん、音楽会や運動会みたいな毎年恒例の行事もちゃんとあったみたいだし。
おお、楽しそう。
だけど事態が変わっていくんだ。
え？
まず学校の教科書が変化したんだ。1933年から導入された桜読本っていう国語の教科書があるんだけど、この教科書の書き出しが最多になってて、この教科書に出てくる桜は散り際が潔い軍人を象徴していて、軍事色の濃い教科書になっていたんだって。
だけど今まではそんなことを書かれていなかったのに、生徒たちは不満とかはなかったのかな。
やっぱり不満はあったんじゃないかな、うん、でも学校での教えは彼女たちにとっては絶対だったからね、うん、それに1941年12月にアジア太平洋戦争が始まると、彼女たちは急速に軍国少女に変わってしまうんだ、う
ん、1944年3月、部隊が続々と移中駐屯、校舎も兵舎として使用されて、生徒たちは陣地増築、食料増産の作業に駆り出されて、11月には軍医による看護教育を受けて沖縄陸軍病院に備えたんだって。
でね、学校の授業では滝やり訓練、薙刀訓練、行進の練習や有事に備えて射撃訓練もしていたんだって。射撃訓練には女性も参加していて、他にも17里行事っていうのもしていたらしいよ。
17里行事？
うん、十七里行事っていうのは、戦意高揚、心身を鍛錬することを目的に、学校から活練場まで往復17里、68キロ歩く行事のことだよ。
活練場し？ヒューマンからじゃ歩いて5時間くらいかかるよ。そんなの私耐えられないかも。
みーちゃんもそう思うよね。私も耐えられないよ、絶対。
だけど、沖縄戦が近づくと訓練どころじゃなくなって、陣地増築に追われて、1944年の5月からは作業が急ピッチで進められて、一般住民、中学生、さらには小学生までもが動員されたんだ。
小学生まで？
沖縄師範学校と第一高等女学校の生徒は小禄飛行場、今でいう那覇空港の整備か 整備、拡張、校舎法人地作りや防空壕を掘ることに従事していたんだって。それによって授業はほとんどなくなったらしいよ。
へえ、今まで楽しく授業や行事をしていたのに。
戦争が始まると学徒隊たちは那覇市南部のハエバルに位置する丘にある沖縄陸軍病院に動員されるんだ。動員された初めの頃はまだ患者を収容する壕ができていなくて、学徒隊たちは壕掘りの作業と衛生材料の運搬の手伝いをしていたんだって。
え、待って、壕を掘るって大変そうなのに、それは学生たちの仕事だったんだね。
うん、そうなんだ。そしてついに4月1日米軍が沖縄に上陸して、戦闘はどんどん激しくなって、前線からたくさんの負傷兵が運ばれてきたそうだよ。
ああ、学徒隊のみんなはその人たちの看護をしていたんだ。
うん、でも負傷兵がたくさん送られてくるようになると、学徒隊のみんなは負傷兵の看護をもちろん、水汲み、食事の運搬、伝令、さらには死体の埋葬もしていたんだって。
死体の埋葬？学徒隊の子たちは嫌じゃなかったのかな？
もちろん嫌だったと思うけど、でも仕方がないよ、誰かがやらなきゃいけないから。
ああ、そっか、そうだよね。
4月中旬になると沖縄本島中部の戦闘が激化して、負傷兵の数も増えてきて、ハエバルの壕だけでは足りなくなって、他の壕にも運ばれたんだ。
へえ、そんなにたくさんの人たちが傷ついたんだね。
そして4月26日、第一外科壕に勤務していた作川米子さんが壕の入り口近くで戦闘機の機銃掃射を受けて亡くなったんだ。その人が生徒で最初の犠牲者だったそうだよ。
学徒のみんなびっくりしたんじゃない？私もいきなり友達が亡くなったら驚くし悲しい。
その時、戦争の恐ろしさを思い知ったんだって。
そうだよね、今まで普通に暮らしていて友達も先生もいて、戦争なんかすぐ終わると思ってたもんね。
うん、実際生徒たちは動員が決まった時、弾が飛んでこない赤十字の旗が立てられた病棟で看護活動をすると思っていたらしいよ。
現実はそうじゃなかったんだね。
うん、生徒たちは暗い壕の中で昼夜を分けず働いてたよ。でも負傷兵の中には傷の痛みや空腹の苦しさで苛立って、俺たちは沖縄を守りに来ているのに、なんだこのざまは、お前らも壕の外へ出て傷ついてみろと怒鳴り散らす人もいたみたい。
学徒隊の人たちも頑張って働いているのにかわいそう。
確かに学徒隊の人たちもかわいそうだけど、兵隊の人たちもかわいそうだと思うな。中には戦いたくない人もいただろうし、立場上仕方なく戦場に駆り出された人もいるはずだから。
そっか、学徒隊のみんなも辛い思いをしていたけど、戦っていた軍の人や周りのみんなも辛い思いをしたんだね、きっと。
うん、そしてついに5月25日米軍が首里に迫ってきたんだ。日本軍は制圧を遅らせるために降伏はせず、一般市民が避難していた南部に行って戦うんだ。でもね、結局最後まで戦っていた軍の最高司令部の人が自決して、日本軍は米軍に降伏して戦争は終わったんだ。
その間、6月18日の夜、姫百合学徒隊は撤退命令を受けて、みんなは任務から解放されるんだ。
はあ、そっか、知らないことがたくさんあったな。二人の話を聞いていて本当にびっくりした。姫百合学徒隊が最初は普通の学生で、自分たちとも年が変わらないのには本当に驚いた。
そうだよね、今の私たちの環境からしたら想像もできないよね。普通に学校に通って毎日笑ってるし。
それが少し遡ると現実とは思えないほど過酷な日があって、それと比べると今がとっても平和なんだってことを実感した。
彼女たちがいて改めて実感できるよね。
うん、今までは彼女たちは辛い日々を思い出すかもしれないのに、なんで資料館まで作ったのかなって思ってたけど、それは今を生きる私たちに今がどれだけ幸せで平和なのかってのを知ってもらいたかったのかなって思った。
彼女たちの辛さは俺たちには想像できないものだろうし、繰り返してはいけないよね。彼女たちの分も、俺たちはこれからを幸せに生きていかなくちゃだよね。
自分たちにできることってなんだろう。
はいはいはい、私思いついた。例えばなんだけど、世界の人みんながコミュニケーション取るのはどうかな。今の時代ならインターネットもあるし、世界中の人とすぐ会話できるでしょ。
あ、確かに今じゃネットは現代の生活に必要不可欠なものになってきてるよね。
そう、 そこを利用していろいろな意見を交換できると思うんだ。それができれば今の平和を守れると思うし、というより守るべきだと思うの。
せっかく学徒隊の皆さんが伝えてくれたのに、戦争の残酷さ、悲惨さを忘れちゃいけないよね。
うん、あとは実際に資料館に行かなきゃね。今二人から話を詳しく教えてもらったけど、実際行ってみないとわからないこともあるよね。
うん、うん、俺もそれ思ってた。姫百合平和記念資料館では、うん、姫百合学徒隊で生き残った人の沖縄戦での体験談や証言、うんうん、号を再現したものもあるから、実際に見て聞くことによっていろいろ感じることがあると思うよ。
うんうん、だから皆さんにも足を運んでほしいな。
うん、
今日は平和について考えてきました。これを聞いている皆さんもぜひこれを機会に平和について考えてみてはいかがですか。それではまた、
バイバイ。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、声優専攻7期、テルヤグループの制作でお送りしました。